新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第4回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
酒井さん、iPad の第4世代のレティナディスプレイモデル。
はい、
これが、新しいのが出ると、
うん、そうらしいですね、
2月5日に、128GB モデルが出るということで
大容量ですね、
はい、買いますか、
いやちょっとはい、
でもねこれ安いすごい安いんですよ。
あ、そうなんですか。
Wi-Fi モデルが 66,800円 で、で今までほら 64GB モデルがじゃあいくらだったのって話ですけど、
はい、
58,800円なんですよ。
あ、そう考えると
安いでしょ。
倍ぐらいの容量になった割には、うん、お買い得ですね。
安く感じるでしょ。
安く感じますけれども、
ね、ただねよくわかんないのが、
はい、
なんでこのタイミングでアップルが容量が倍になった 128GB のモデルを、
はい、
もうこんな中途半端なタイミングで、だってもう次の iPad がもう噂されてるでしょ。
はい、なんかちょっと買い控えちゃう気がしますよね。
だよね。
でなんかそんな気がします。
でそのなんか噂で出てる次の iPad、まあ、第5世代の iPad は、うん、なんかちょっと薄くなって軽くなる。
あ、そうなんですか。
うん、あの縁のところがね、
はい、
すごく細くなって、iPad mini がすごい細いじゃないですか。
あ、はいはい。
で、それでも細くても持って操作した時に若干その持った手が触れてても操作ができるよっていうような技術をきちっと OS 上でどうにかしてると。
あ、はい、
いう部分で iPad のね、その大きい方のモデルでも、
うん、
それができるんじゃないかっていうところでの多分噂なんだと思うんですけど、だこのタイミングでなんでもう何なんだろうね。
うん、なんででしょうかね。
絶対次もあった方がいいと思うけど。
いやちょっと、いやまだすぐ出るかどうか、ね、分かりませんから、ね、
でも酒井さん iPad、はい、持ってないじゃないですか。
持ってないですね。
どっかで買おうとはしてるでしょ。
どっかで買おうとはしてます。実は
次ぐらいで買う
かなって思ってるんですけどね。あ、まあ、iPhone も次の欲しいですし、
うん、
iPad も次出たらちょっと考えようかなって、おちょっと本気で思ってますよ。
本当ですか。
はい、
どっち買います。大きい方のディスプレイの方を買います、それともミニの方を買います。
なんかね、うん、実はこのそんなプロジェクトのメンバーの元宮さんが、
うん、
大きい方の iPad を買ったそうじゃないですか。
あ、そうなんですか。僕聞いてないよ。
あれ、そうなんです、
うん、
それで、ね、その元宮さんは、
うん、
絵を描きたいって言っていらっしゃったので、
はいはいはい、
私もそうだなと思ったので、
うん、
ミニよりも大きい方が欲しいなと今思っています。
あ、そうなのか。
じゃあ、はい、竹内さんはミニですよね、
う
ん、
僕はもうミニ、今後はずっとミニを買います、はい、
あ、そうなんですか。それはなんでですか、は
い、でかい画面がいらない。
あ、なるほど。竹内さんの使用、
ね、もう正直言って、はい、iPad の 9.7 インチだと、
うん、
正直出かけるときに MacBook Air の11インチと悩むんですよ。
ああ、大きさが
そう、どっち持ってこうかなって。結局あの MacBook Air の方が持ち出した時にやれることって多いんですよね、はい、あ、
そうですよね。そう思います。そう、
iPad でできることは大抵 iPhone でできちゃうから、
うんうん、
iPhone と MacBook Air っていうペアで持っていくとやれることがぐんと広がるんですよ。
ああ、そうか、
うん、だから悩むんですよ。
そう、悩みますね。それだったら重さ的に買った方が、
うん、で考えると、はい、で今度じゃあミニ買った時にじゃあどうかっていうと悩むことは全くなくなる。
お、
普通に iPhone とミニを両方持って出かける。
あ、なるほど、
うん、で、何か本を読むとか、うん、動画を見るとか、
はいはい、
っていうのは全部ミニでやって、
うんうん、
で、まあ、普通の何ですかね、ツイッターやるとか、はい、メール読み書きするとかっていうのは iPhone でやるっていう使い分けをしてたりはするんで。
そうですね、
はい、まあね、酒井さんきっと買うでしょうね。
ちょっと 悩みが増えました、
ね、多分次の iPad もね 128GB が出るのは間違いないと思うんで、
あ、
う
ん、
いいと思いますよ。
あ、でもそんなに
あれ
大きいのは
容量は必要
そうですか、
うん、絵を描くだけだったらいらないけど
そうです
これであの外でほら、ね、動画見たり音楽を聴いたりっていうのも全部やろうとすると、
はい、
やっぱりね128あってもいいと思うよ。
あ、まあね、
僕は今ミニで64ギガを使ってるんですけど、
はい、
64ギガにしてよかったって思ってます。
あ、そうですか。
やっぱり16じゃ足らない。
うん、なんか買うなら16でもいいのかなって思ってるんですけど、やっぱりあった方がいいですか。
そう、結局ね、あの、うん、クラウドがあるからいいじゃんっていう人が多いんですけど、やっぱりねクラウドは使いにくいよね。
そうですか。それはやっぱり落としてくるのに、
う
ん、
そう、いや結局その電波の問題、
はいはい、
要はどうか Wi-Fi モデルだったら Wi-Fi のあるところを探さなきゃいけないとか、
そうですね、
モバイルルーターみたいなものを持って歩くとか、うんうん、考えなきゃいけないじゃん。
そうですね、
やっぱり中入れときたいよね、
うん、ああそうですか。
あ、そうでもない
うーん、いや、まあ、iPhone が
ね
テザリングできるように。
あ、そっか、
私の今の iPhone テザリングできないんでダメですけど。
そうか。でもね、僕ね動画を見るのにやっぱり、ね、はい、7ギガ制限みたいなものがあるのはもうダメなんだよ。
ああ、なるほど。
そう
そうですか。
まあそんな話はねまたいいんですけど、またそのうちね出るでしょう。
またちょっと買うときに相談に乗ってください、
はい。今週はお話ししなきゃいけないことがありまして。
何ですか。
先週の配信を聞いていただいた方はなんとなく何の話をするかという予想ついてると思うんですけども、
はい、
先週私ガラポン TV っていう商品をご紹介しまして、
はい、
その時にね一番最後に、まあ、シャレでねかなりシャレでね、
シャレだったんだ。
そう、ガラポン TV を発売してるガラポン株式会社の社長さんにみんなリスナーさんちょっと呼びかけて、ちょっとポッドキャストでこんだけ言ってるやつがいるよっていうのに気づいてもらおうよみたいなことをね、言ったじゃないですか。
言ってみました。
はい、で結果でございます。その、
はい、
ガラポン株式会社、代表取締役社長、
はい、
安田さんからですねメールをいただきました
大変長いメールを、
はい、あの非常にありがたいお話でございまして、とりあえずねまずはこのメールを酒井さんの方からちょっとご紹介を、う
ん、はい、では読まさせていただきます。 IT ガジェット界のコンシェルジュ竹内大先生こんにちは。ガラポン株式会社の安田でございます。昨年はポッドキャストでたくさんご紹介いただいたにもかかわらず弊社で詳細が把握できておらず大変失礼しました。気になるガジェットがあってもそれをすべて自分の手持ちのお金で買って試すのは勇気がいりますよね。竹内音体の村内プロジェクトはそんな課題を解決する意義のあるプロジェクトだと思います。そんなイットダル第3回ポッドキャスト番組社員全員で拝聴しました。竹内大先生によるガラポン TV の紹介が完璧で本当にありがたいことだなぁと社員一同さらなる精進を誓いました。そう、ガラポン TV 3号機準備しております。まもなくいろいろ公開できるはずですのでご期待ください。最後になりますが、私たちガラポン株式会社はテレビ番組視聴を番組表時間に縛られたりテレビの前、場所に縛られたりするのではなく、ガラガラポンして自分の好きな時間に好きな場所で楽しむものに変えたいと思っています。そんなプロジェクトリスナーの方々のような、情報の価値を理解し、自分で摂取する情報を取捨選択し、自分の好きなスタイルで視聴する、そんな知的なライフスタイルを選択する方々に最も使っていただきたいのがガラポン TV です。皆様のテレビ番組視聴に革命が起きます。ぜひ体験してみてください。今後とも叱咤激励ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。ガラポン株式会社代表取締役社長安田歩というメッセージをいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
非常に、ね、前半の部分が気になってしょうがないんだけど
かなり持ち上げて
これもあれですよ、安田社長さんのね、まあ、シャレなんだろうなと、
はい、なんか、ね、楽しそうな方なのかな、
うん、多分そうだと思います。ガラポン TV っていう商品自体を見ても、
はい、
これを考えて実際発売もして、
はい、
っていうことができる人ってやっぱり、ね、はい、それなりの、まあ、ユーモアもあるし、
アイデアマンという
そういうことだと思うんですよ、
はい、
ね、でもガラポン TV ね、すごくね、先週喋ったの本当に一部、
あ、
メールではね、はい、完璧になんて書いてくれてますけど、
うんうん、
全然先週喋ったの本当に一部で完璧じゃなくて、
そうなんですね、さらに
全然ね、伝えたいことが伝わってないような気がして、
あら、そうですか、
うん、まあ、とりあえずね、酒井さん買って、
え
3号機が出るらしいんで買って、とりあえず買って、
そうです
か、したら、あ、竹内は全然伝えられてないなって分かる
ダメ出しできちゃうわけですね。
そうそうそうそう、あのね、ガラポン TV ね、やっぱりね、あるとね、
はい、
自分の時間が有効活用できるんだよね、
うん、ああ、空き時間とかを
有
効にできちゃう。
そう、そう、うん、僕はもう本当に仕事上で次の場所まで例えば30分かかるとか1時間かかるなんていうこともあるんで、
はい、
そういう時間に、まあ、ちょっとながら見をしたりね、で場合によってはお客さんと待ち合わせをするのにちょっと空き時間ができたりなんてことがあるから、そういう時間が結局例えばさ、家で録画してそれを持ち出せるようなものってあるじゃないですか。コピーして持ち出せますよとか、
はいはい、ありますね、
ああいうのって実際やらないんで、
ああ
ではなくて、その時にどこでも外で面白い番組ないかなっていうところからスタートできるんです。
あー、そっかそっか、うん、行く前にもうなんか準備しておくんじゃなくて、行った先で選ぶことができるんです。
そうそうそう、でその時に役立つのはやっぱりその最長2ヶ月録画残しておけるっていう、
うん、それは選択の幅がすごく広がりますね。
うん、結局1週間とか残しておけるよってやつは、
はい、
見たい番組を見逃さないためだと思うのね。
うんうんうん、そうですね、きっと
あの番組やってたんだ、見逃しちゃった、見ようだと思うんですよ。だけどこの2ヶ月っていうのは本当に番組を探すところからスタートしても面白い番組出てくる、いっぱい。
そうでしょうね、きっと。
でこの2ヶ月をやっぱり重要視してワンセグっていうところに行き着いたんだと思うんですけど、
はい、
でフルセグだと相当のハードディスクを積んどかないと
2ヶ月は無理ですね。
無理なんで、まあ、でも正解だと思うんです。これワンセグっていうのも正解だし、
うん、
2ヶ月っていうのを最優先してるのも、
はい、
もう正解だと思います。でこれがそのこの、ね、社長さんが言ってるところの、
はい、
テレビをガラガラポンして自分の好きな時間に好きな場所で楽しむっていうところなんで、
はい、この表現すごく面白いなと思いました。
うん、そういうことだと思いますよ。
はい、
はい、ということでね、皆さんね、3号機が近々出るみたいですからね、チェックしていただいて、
はい、
購入していただいて、で購入した際にはですね、そんなプロジェクトのそんな一途ダルを聞いて買いましたって一言したら、あ、なんかすげえ、あ、なんか影響力あるじゃんみたいな感じで取られるでしょいうこと
で、そういうことですか、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
ということで、今週この後はですね、今週はですね、これずっと紹介したくてずっと我慢してたんですけど、
あ、何ですか、
プロジェクターの話をちょっとさせてください。
ああ、
はい、ということで最後まで聞いてください。
はい、お願いいたします。
それでは、
はい、
今回ご紹介したい商品がですね、
はい、
サンワサプライさんからご提供いただきました、
うん、
モバイルプロジェクター、
はい、モバイルプロジェクター、
はい、型番が PRJ の3という商品なんですけど、
はい、
プロジェクターって使わないですよね。
使わないですね。
使わないです。
うちにはないですね。
あんまりないですよね、
はい、
で、これ何かっていうと、まあ、プロジェクターですよ。スクリーンに、
映像とかを
映し出してっていうものでございまして、はい、でもこれモバイルプロジェクターっていうぐらいですごく小さくて、
はい、
大きさがね 90.5mm×99mm、
はい、10センチない。
あれ、アップル TV わかります？
あ、はい、アップル TV。
あれぐらいの大きさ。
あ、なるほど、結構ちっちゃいですね、うん、
で重さもね 220g。
あら、軽い気がします、
うん、で正直ね、僕ねこれねバカにしてたんですよ。本当にサンワサプライさんに提供していただいておいて、はい、こんな言い方をして本当に申し訳ないんですけど、
はい、
すっごいバカにしてた。映しても、
はい、
なんだろうな、おもちゃに毛が生えた感じ。
あ、だって相当ちっこいですよね、これ。
で、映しても何か映しても、
はい、
まあ、例えば文字なんかもくっきり見えなくてちょっとにじんだようなものになっちゃうのかなと思ってたんですよ、
はい、
ところがですよ。これ、ね、本当にね、はい、初めてこれ、まあ、試して使わせてもらって、
はい、
びっくりしたの。
おう、
この大きさで、このサイズでこんなに綺麗にくっきり映るのっていう。本当に試しでやったんで、
はい、
その時はこれね、端子が、HDMI 端子がついてて、
はい、
もうゲーム機みたいな、プレイステーション3とか、
は
い、あとケーブルさえあれば、
はい、
iPhone とか、
おお、
MacBook Air みたいなものとか、もう何でも HDMI でつながればつながるんですけど、はい、で僕がテストでやった時には MacBook Air をつないでみた。
あ、
で、まあ、当然僕の11インチだけど、
はい、
MacBook Air がね、うん、で、まあ、文字もそれなりに細かいじゃないですか。
そうですね。
で、これが僕の部屋の壁に映し出した時に、
はい、
文字が読めるのかな、どうかなと。
あ、そうですよね、かなりちっちゃい画面ですからね。
で、実際映した時に、
はい、
読めるんだよね、細かい文字も結構くっきり読める。
お
ー、で、これ大事なのが、
はい、
ちょっと仕様を言いますね、
はい、
まず解像度が、854×480、うん、決して大きくはないんだけど、
はい、
で、16:9の大きさで映ります。
あ、はい、
で、もう一つ重要なのが、
はい、
これ明るさ。
あ、明るさ。
明るさが最大85ルーメン。
はい、うん、
で、これ85ルーメンって、
はい、
正直プロジェクターの中ではね、
はい、
暗い方なんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、本当にでっかいのがあるじゃないですか。
はい、すごい。なんか学校とかにあるようなやつですか。
そうそうそう、会議とかで使うようながっちりしたような、はいはい、ああいうのはもうね、1000とか2000とか普通にあるんですよ、
さすがに、
うん、で、それに比べればやっぱり明るさはないんだけど、
はい、
仕様だとスクリーンサイズが10インチから60インチまでいけますよと。
お
う
お
う
お
う
お
う、いうのはね、僕実際ね、面白かった。あまりにもね、一番最初壁に映した時に、
はい、
あまりにも感動したんで、
ええ、
80インチのスクリーン、
はい、
本当に巻き取るタイプで安いのがね、ちょっと売ってたんで、
あ、そうですか、
それ買ってきて映したんですよ。
買っちゃったんですか。
そう、はい、で、まあ、60インチまで引っ張って、
はい、
十分綺麗。あ、これね、本当に持ってて全然いいと思いますよ。
これはちっちゃいからカバンにスッと入りますね。
カバンに入る。だからちょっとした例えば会議とか、
はい、
なんかね、家族でちょっと映画をちょっと大きめの画面で見たいなとか、
うんうん、
なんかそういうのにすごく役立つと思う。だから少人数の会議ですよね、本当に。
あ、うん、そうですね、
うん、あとはもうね、家 って自分の部屋で一人でちょっと大きい画面で見たいなとか、
は
い、いうのでも、ね、いいと思います。でさっき言ったように端子が HDMI 端子がついてて、
はい、
あとね電源がね一応コンセントでもいけるんだけど、
はい、
バッテリーが内蔵してるんですよ。うん、でこれがね、カタログ上だと約 1.5 時間、はい、電源がないところでも移してくれる。
あ
で電源があればまあずっと移せるん で、うん、であとねこれいいのが、
はい、
三脚穴が開いてるのね。
あなるほど、置くだけじゃなくて三脚につくんですね、
う
ん、
で三脚につけてしまえば、はい、角度も高さもほぼ自由に調整できるでしょ。
あそうか、なんか下に変物を置いたりとかしなくてキュッキュッて。
そうで、あのちっちゃいね卓上用のちっちゃい三脚が付属でついてるんですよ。
あ三脚もついてるんですね。
そうそうそう、でなんだけどそれを使うのにやっぱり台どっか置かなきゃいけないんで、僕は自分が持ってるちょっと大きめの普通のカメラ用の三脚にこれをつけて、
あ
高さと角度調整して写してる。
うん、お家でプロジェクターはなんかね贅沢な感じでいいですね。
あのねなんだろうな、はい、今ほらテレビもね液晶テレビとか大きいの出てるじゃないですか。
はい、
もう50インチぐらいだったら相当今安くなってますよ。
ええええ、そうですか、
うん、もう十何万とか、
え安くなってますね。
もう20万出したらねすごいの買えちゃいますよ。
あらそうなんですね。
46インチとか、
うんうん、
その辺の大きさで20万出したら相当いいクラスのやつが買える。
はい、
なんですけど、
なんですけど、
うちにもあるんです。46インチはあるんです。
はい、
でこれとじゃあ60インチのサイズで、
はい、
このプロジェクターで写して、
うんうん、
その時僕ね家族で見たのが、
うん、
子供の、
はい、
お遊戯会のビデオを写してみたんだけど、
ああ
これ家族で見たんだけど、
はい、いいいい、
やっぱねテレビと違うんだよね。
ああそうなんですか。
うん、あのなんだろう、うん、やっぱ映画見てる感覚。
ああやっぱりプロジェクターだから、
うん、
暗くして
そう
でこう映し出すっていう感じとか、
うん、そうそうそ
う、うんうん、
でねやっぱりねなんだろう な、はい、味があるというのかな。
ああそうなんですね。
普通のテレビで見てるのとはまたちょっと違う感動があるのよ。
ああそうなんですか。
それがこれだけ、いや、はい、本当に、ね、でっかいプロジェクターを家でやろうとしたら、例えばそのプロジェクター自体もね天井から吊るさなきゃいけなかったり、
あ
スクリーンもちょっときちっと立派なものを用意しなきゃいけなかったりするんだけど、ここまで手軽だと、
あそうですね、
本当にあのビデオカメラね、どっか旅行行った映像見るのに、家族で見るのに、
はい、
ちょっと小さなね61ぐらいのスクリーンで、うん、簡単に組み立てて立てられるのが売ってるんで、
あそうですか、
うん、そういうのポンって立てて、でプロジェクターとビデオカメラ持ってきて繋いじゃって、
はい、
あと映すだけでしょ、
うん、
でしまうのも邪魔にならないし。
そうですね、
いいのよ。
あらお手軽ですね。
一番最初に見た時の感動、
はい、ああ。
パソコンの画面映した時の文字の細かいところまできちっとくっきり見えるっていう感動と、
はい、
あと大きい画面で家族で撮ってきたビデオの映像を見た時の感動と、
あ
ちょっとこれはね何だろう、言葉だけでは言い表せない感じの感動がね、
はい、
結構手軽に味わえるんだなって。
あそうなんですね、
うん、思いました。でただねこれ一つあるのはやっぱり小型なんで、
はいはい、
明るさがさっき言ったように85ルーメン、
うんうん、
最大でね、なので、やっぱりちょっと部屋はねきちっと暗くしないとちょっと見えづらいかなって感じはします。
あ
見えるんですよ。あの極端なし、はい、うちの僕の部屋で壁に映した時に最初電気つけたままだったんですよ。
あ
それでもね、はい、見えなくはないんですよ、
はいはい、
ただねやっぱ暗くした方がいいかな。
暗くした方がより見やすいんですね、
うんうん、であの本当にね大きいやつだと、
はい、
あのね、若干外の明かりが入ってても何の問題もないやつもいっぱいあるんですけど、ここら辺は、ね、小型でそんなに大きい うんうんね、あれが入ってるわけでもないんで、
まあでもね、はい、うん、暗くできる環境があれば、
そうそうそう、映画なんか見るときに逆に暗い方がいいしね。
そうですね、うんうん、
でこれちなみに僕ほらさっき80インチのスクリーン買ってきたって言ったじゃないですか。
はい、80インチって、
ね、で80インチまで引っ張ってみたんですよ、
はいはい、ああそれでも どうですか、う
ん、ね、若干暗くなるけど、
はい、
何の問題もない。
ああそうなんですね、
うん、使用上は60インチまでなんで、
はい、
まあ、そこまでだったら明るさ的にも何の問題もないよってことなんだと思うんだけど、
うん、
これはやっぱコンパクトなメリットっていうのはかなり大きいと思います、はい、
そうですね、
そうで僕は正直言ってね、サンワサプライさんから、
はい、
こんなの出てるのも知らなかったんで、
いや、はい、知りませんでした。
あとはねびっくりしたのが、ね、はい、仕様で載ってるかな、ね、一応ね内蔵でスピーカーついてるんですよ。
あ、はい、
で当然 HDMI で挿せば、音もねこっから鳴ってくれるんです。
ああ、そうなんですね、
うん
うんうん、
そうすると、ね、これある程度、ね、音大きくないといけないじゃないですか、
はい、
で普通にねうちでリビングで見るのに、はい、外付けのスピーカーをつけなくても、はい、ここから出る音だけで十分聞き取れました。
こんなちっこくても、
うん、
大丈夫なんですね、うん、
結構大きい音が鳴りましたよ。
あ、
使用でね、すいません数字的なものがね、ごめんなさい、はい、見当たらないので、
うん、
その辺がわからないんですが、
はい、
何の問題もございません。
うん、
はい、で、あとは外付けのオーディオで聞くことも当然できるんで、
あ、はいはい
はい、酒井さん買った方がいいよこれ
うん、なんかお手軽な感じでいいですね。本当ちっちゃいのに、
あの、ね、まずだからまずね、僕はもうプロジェクターを今進めたい皆さんに
ほうほう、あんまりお家にプロジェクターがある方はいらっしゃらないと思いますけども
、で、ね、僕ね正直言っちゃうね、もうこの商品からちょっと話離れていっちゃうけど正直言っちゃうね、はい、プロジェクターにこれきっかけでハマって、
あ、そうなんですね、
プロジェクターで映画とかビデオを見ることにハマって、
はい、ハマっちゃったんですか。
ね、明日、
はい、
我が家のリビングに120インチのスクリーンがつきます、
うん、ああ明日、
明日つきます。
あら、はい、
天井にガツンってきちっと吊るして120インチ、これ意外とねスクリーンもね安いやつは結構安いのよ。120インチでね、いくらだろう、はい、4,5 万で買える。
ああ、なるほど。
もっと高い買ったのよ。
うんうんうん。
でもまだ高いの、一般の高いのはいくらでもあるんだけど、はい、
ええ、
あのね、意外と安い、数万円で買えちゃう、120インチ。
ああ、じゃあ、そのプロジェクターももしや。
そう、120インチだと、さすがにこのね、モバイルプロジェクターだと60インチまでの仕様なので。
倍になっちゃってますよ。
はい、ね。実は会社の先輩から、安く譲り受けたものがございまして、
ああ、
はい、
そうですか、
はい、ちょっとね楽しみなんですけどだまずねプロジェクターをまず進めたい。
ああ、
で、本当に、ね、広い部屋があって、
はい、
家族がもうみんなで見るっていうのをやるんであればもういきなりやっちゃっていいけど、ただそれやるにはやっぱスクリーンもね、はい、天井から吊るすだけでも結構大変ですよ。
そうでしょうね、
重さがね120インチで僕買ったのが10キロぐらいあるから、
あ、
変なところに吊るすと落ちてくるから
そうですね、10キロだったね、
気をつけないといけないんだけど、
はい、
これ大変でしょ、これ吊るさなきゃいけないんじゃ、プロジェクターも今度吊るさなきゃいけないんじゃ、一部調整してって、はい、配線もやってなんてやると大変なんで、
はい、
まずはこっからモバイルプロジェクターから、でこれでも60インチまでいけますから、
うん、
使用上、
はい、
で僕は80インチまで引っ張りましたから、
はいはい、
でまあ、それぐらいの、ね、サイズのスクリーンだともう本当に安いのはもっと1枚からとかでも売ってると思うんですよ、多分作り。
あ、
なので、
はい、
ぜひ、
うーん、
プロジェクターを進めてまず
なるほど、
絶対いいです、もう、
うん、
これはね、一回見たらねハマると思うね、みんな。
そうか、そこまで行くほどの感動があ
る
か。
もうこれは
あったんですね、
ちょっとした、もう久しぶりですよ、あのもので、はい、何かものを使って感動したっていうのはもう久しぶり、はい、
そう、日常生活になかなかないですからね。も
うね、なんだろうな、最初に一番最初にね iPhone 触った時以来ぐらいの感動ですよ、
はい、あー、なかなかそれは結構衝撃ですよね。
衝撃ですよ、
はい、
あのもう大体ね慣れてきちゃう、年齢的に、ね、いろんな経験もしてるし、うん、いろんなものをね家庭試しちゃってるから、
はい、
よっぽどのことをでないと感動しないんだけど、
あ、
うん、これはね本当にサンワサプライさんに、
はい、
もうお礼が心から言いたいなってなんだろう、僕に、
この場を借りて、
そう、僕にねこのプロジェクターの楽しさを教えてくれた、
は
い、で僕このモバイルプロジェクターはやっぱりシーンでは、その使い方のシーンではこれがベストな時も当然あるんで、
はい、
例えばほらあの自分家で見るんだったらそうやってねもう設置してあればいいけど、
はい、
例えば親戚の家に行って何か見せたい時とかあるでしょ、
うんうん、そうですね、
どっか
確かに、
で友達ん家に持っていくとか、ちょっとしたあのなんかのパーティーの時にちょっと映像流したいとか、
ありますね、
小さなパーティーであればね、
はい、
こういうのやっぱ便利ですよ。
あ、そうですね、
うん、でほら今後ね、あのそんなプロジェクトとして何かイベント的なことをやるとするじゃないですか、
は
い、
ええ、
ね、これはエンディングで詳細喋りますけど、はい、イベントに
やるとするじゃないですか、
やるとするじゃないですか、仮に、ね、
はい、仮定してね、は
い、そういう時にもこれぐらいだったらほらカバンで持っていけるんですよ、モバイルプロジェクト、そうですね、うん、絶対ですね、白い壁だったらあるでしょ、どこでも、
はい、白い壁、うちの部屋も白いです ね、壁は
したらもうスクリーンなくても結構感動できますよ、
はい、おお、そうですか、
はい、ということで、
はい、
あとはもうこれ言い足りないこといっぱいあると思うんだけど、
はい、
本当にね、あとはもうあれだな、と明るさが85ルーメンっていうところが、うん、うーん、最大の欠点、
まあこれは小さいから、
うん、ただそれはこのコンパクトさっていうところで十分納得できる部分なんで、
はい、
でこれバッテリー入ってるの僕実は知らなくて最初、
あ、
でね、
はい、
これね、あの端子のところに、
はい、
ね、電源のコネクターと、
はい、
あとオーディオのコネクターがあるわけですよ、丸い穴がね2つ開いてるのね、はい、で僕電源刺さなきゃと思って、
はい、
電源刺してもう片方をあの、まあ、電源本体に刺して、
はい、
で移してて、で電源のコードがあの、あ、これ以上ちょっと引っ張れないから、
はい、
コンセントがちょっと遠くて、
はい、
引っ張れないからちょっとあこっちの角度にしたいんだけど、あ、ちょっと電源のコードが足んねえなーなんてやってて、
はい、
でどうも、まあ、どうにかテストしてあ面白かったなと思って、
はい、
で片付けようと思って電源抜こうとしたらずっとオーディオのとこ入ってるのね電源の AC アダプターのあれなんでこっち入ってんのあれと思ってでよく見たらバッテリー内蔵になってる
そんなミスもカバーしてくれる、
うん、このバッテリー内蔵は地味に便利です、 いいです
ね、便利ですね、
はい、ということで、今ほら iPhone とか、
はい、
ね、iPad とかで普通に HDMI で変換するの出てるでしょ。
あ、そうなんですね、
うん、出てるんですよ、
はい、
なのでそんなの買っちゃえば、はい、つなげられます、
はい、
いつでもどこでもプレゼンが自分の iPhone とか iPad でできちゃいますよ、
ね、ああいいですね、確かに、ね、
いいと思いますよ、うん、はい、ということでございまして、
はい、
皆さん、まあとりあえずプロジェクターは僕は心からおすすめしたいで、その取っかかりとしてこのモバイルプロジェクターはとてもいいと思います。お値段的な部分も、
はい、
あと手軽さっていうところで、
うん、確かに、うん、
普通に家庭でビデオを見るぐらいだったらもう十分、これ逆にこっちの方がいいと思います。
うん、
変なもうごっついの買ってね、家に穴開けて 開けられないでしょ。だってあのアパートとかさ、マンションとか、ね、ちょっと借りてる賃貸とかだとさ、
う
ん
うん、そうですね、
そうそう穴開けられないでしょ。
あんまり改造できないですね。
だけどやっぱこのこれやっぱ映像を映す、投影する感じはね、
うん、
もう経験してほしい。もうよかったらあの検討して買ってみてもらって、で買って経験したら絶対感動するから、もうお便りもらいたいね。どんだけどんだけ感動してくれたか、
どれだけすごかったか、
はい、いうことで、
はい、
よかったらどうですか。ということで、エンディングではですね、はい、いろいろお知らせ等ございますので、はい、最後まで聞いてください。でございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
伝わったかな、プロジェクターの素晴らしさ。
竹内さんの熱い気持ちがどんどん伝わってきましたよ。
プロジェクター本当にもうね、なんかね、喋り足りないというかね、伝えきれてない自分のこのなんつう の, あの言葉の足らなさというか、このなんか力のなさっていうのがもう、もうね、なんかもう一回みんな見に来て、うちに
ちょっと千葉まで行かないとダメですか
ね。よかったら、はい、はい、よろしくお願いします。で、
はい、
お知らせいくつかございまして、
はい、
まず一つはですね、まだあの詳細が決まってないので、また詳細は決まり次第随時番組上でご案内していきますけども、
はい、
とりあえず皆様にですね、4月の
4月の14日、はい、日曜日、はい、
予定を空けておいてください。
お願いいたします。
はい、何かというとですね、はい、何かやります。
あ、何かがここであるんですね。
はい、そんなプロジェクトの今現在メンバー6人
い
るので、
はい、
我々以外にあと4人いるんですけども、6人がどうもね、その日に東京あたりに集結できそうな雰囲気なんで、
はい、そんな雰囲気ですね。
はい、でせっかくだから、じゃあその時に何かやろうよと。
はい、
わからないです。ちょっとイベントっぽいようなものになるのか、
はい、
なんかちょっともうね、リスナーさんも含めたオフ会っぽいようなものになるのか。
詳細はまだ
わからない。どういう、うん、もしかしたらみんなで公園に集まってね、ピクニックするとか。わかんないですよ。
そういう感じ。
そうそう。わかんないですけど、なんかきちっと何かイベントっぽいような形にするかも。
はい、何かはあるらしい。
決まっているのは4月14日日曜日に何かやるよっていうのと、はい、あとは、都内でやるよ、
はい、
東京都内 で、まあ、一番そこが集まりやすいだろうと。
そうですね、
ということでこの2つだけ決まってます。
はい、
はい、なんかね、まだちょっと時間もあるんで、
はい、
まあ、できればね、はい、お便りをいただいて、
は
い、あ、そのイベントをなんかわからないけど4月14日はあの都内行けるよとかいうのを、
はい、
お便りいただくときにちょこっと書いてくれると、
はい、
あみんな来てくれるんだ、嬉しいなって感じになります。あの、不安なの、すごい不安なのよ。
誰も来なかったらどうしようって。
都内プロジェクトとしての何かこういうリスナーさんをお呼びしての集まりをやるのは初めてなので、
はい、そうですね、単独では初めてですね。は
い、なので我々がどれぐらいその何、はい、リスナーさんを引きつけられるのかが全然分かんないんだよ。
はい、ね、怖いですね。
ね、なのでね、はい、その何、我々を安心させる意味でもですよ、
はい、
あ、行けるよ、行くよとかね、
あ、行けそうだよとかね、そうそうそう、
あの、行っちゃおっかなみたいなそういうのを書いていただけると嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい、というのが一つ。
はい、
はい、もう一つはですね、大変お待たせいたしました。
はい、はい、お待たせいたしました。
第1回で募集しました、
はい、
バンカーリング3の 当選者の発表をしたいなと思います。
はい、
はい、バンカーリング3、3はサプライさんから、ご提供いただいた商品でございます。3名様、
はい、
色は選べませんので、届いたらあこの色来たんだと思ってください
そうですね、
はい
はい、
ということで、3名様のお名前をじゃあ酒井さんの方から。
はい、ではラジオネームを、お伝えします。のんたさん、大阪のオラフさん、こうちゃんさんの3名様にプレゼントいたします。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます、
3名様はですね、応募でいただいた時のメールアドレスで、同じメールアドレスで、
はい、
住所、電話番号、名前を、書いて送ってください。
はい、
はい、したら私の方から商品のお送りしたいと思いますので、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で特にね、来なかった場合は、こっちから催促とかしませんので
なるほど、そうですか、
はい、今回も聞いてもらってるという前提ですか。
ああ、そうですね、
当然当然、ね、
はい、
実はね、違う番組で前にやったプレゼント企画の時に、はい、2名様にプレゼントっつって発表したんだけど、はいはい、1人未だに送ってきてない人がいるんで、ね、
辞退された方がいらっしゃるんです。
そうなんです。辞退じゃないね、多分聞いてないんだろうね、
連絡がない、
はい、連絡がないわけです、はい、ということで、もう時間もないんで告知の方よろしくお願いします。
はい、そんな糸ダルでは皆様からのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんな糸@0438.jp、 綴りは sonnait@0438.jp です。また、そんなプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんな p、 sonnaip、 プロジェクトの p がついております。こちらのアカウントでは、そんなプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんなプロジェクトをフォローしてない方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんない .com、綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんなプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。また、そんな糸ダルのページに飛んでいただきますと、メールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお待ちしております。そして、そんなプロジェクトのリーダー、竹内さんが YouTube のチャンネルをやっております。こちらのチャンネルはすべて小文字で、そんな竹内、綴りは sonnaitakeuchi です。こちらからは竹内さんのレビュー動画ですとか、そんなプロジェクトの番組の過去配信なども行ってまいります。ぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。で、酒井さん、今日、
はい、
紹介した、
うん、
モバイルプロジェクターは、
はい、
僕ね、YouTube の方でもね、ちょっと多分レビューすると思いますんで、
そうですか、
はい、はい、そちらの方もよかったら見ていただきまして、
あ、そうですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、チェックしたいと思います。
はい、ということで、
はい、
来週は何紹介するんだろう。あ、来週は決まってます、大丈夫です。
あ、そうですか、
来週はちょっとまた面白い商品ありますんで、
あ、
はい、ということで、また来週お送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。